皆さんこんにちは、マイクロソフトの関田です。レコードも終盤になってまいりましたが、皆さんお疲れではないですかね。あとこの一コマともう一コマ、二つになりますので、もうしばらくお付き合いいただければと思います。で、私からは、Azure 新管理ポータルの紹介をさせていただきたいと思います。もうですね、レコード終盤ですので、皆さん薄々感づいていらっしゃるんじゃないかなと思います。新管理ポータルの今回のアップデート、実は UI をこれだけ便利にしましたよ、イエイという話ではないんですね。もちろん UI は刷新してるんですけども、それプラス裏にはですね、結構 Azure の運用管理に重要なアップデートが含まれている。ですので私のセッションでは、その重要な管理ポータルのアップデートのエッセンスもですね、踏まえてご紹介をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、複数のセッションでこのスライド見た方いらっしゃるかと思うんですけども、今日新管理ポータルご紹介しますが、まだプレビューです。そこだけ覚えておいていただければと思います。いつリリースするんだというふうに思われるかもしれませんが、もう少しというふうに思ってください。私も結構待ってます。もうプレビュー期間が1年以上続いてるんで、私も待ってるような状況ということで、ご理解いただければと思います。はい、それではですね、最初に新ポータルのゴール、我々が何を考えて新ポータルを開発しているかということを先にご紹介しておきたいと思います。で、まず統合管理。今までの Azure の古い管理ポータルですと、構築にこう専念できるようなポータルだったんですね。じゃあ運用管理のフェーズで何か起こった時に、じゃあデータセンターで何が起こってるんだっていうと、あ、ここのサイトのダッシュボード見てくださいとか、じゃあサポートに投げたい、何かサポートに連絡をしたいという時には、じゃあどうするんだ、ここのサイトに行ってこうやってこういう手順でサポートに投げてくださいというやり取りをですね、我々はすごく何回もやらさせていただいております。で、そういうことのないように、新管理ポータルでは、その管理ポータルの中で Azure の全ての作業が完結するようにこれから作っていこうとしております。で、そして2番目はですね、パーソナライズ。運用管理って人によってやり方違うんですよね。で、担当してる範囲も違います。管理ポータルが汎用的な機能を全部こう一貫性ある形で載せれば載せるほど、ある方にとっては都合がいいんですけども、ある方にとっては都合が悪くなるということがあります。それをパーソナライズできる環境を用意して解決していただこうとしております。そしてもう一つはアクセスコントロール。これはもう何回も我々も聞きました。お客様からですね、あるインスタンスを削除しちゃったんだけども、なんとかならない、なんともなりません、バックアップは取ってます、取ってないんだよね。で、次に来る言葉、いや、セキュリティがちゃんとなってないからってお客様に結構言われておりました。それを解決しようということで、全てのリソースに対してアクセス制御の機能が用意されております。で、最後にですね、拡張性。これは今でもギャラリーという形で、いろんなサードパーティーのソフトウェアが Azure の中で動かせるようになっております。これをもうちょっと参入の障壁を低くして拡張性を高くしようというのが、この Azure ポータルの4つ目の目的ということになります。はい、ではですね、早速まずは最初はイエイというところなんですが、そこのところをですね、ご紹介していきたいと思います。ちなみに Azure の新ポータルもすでに触ったことあるという方はどれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。このセッションが終わったら絶対 Azure ポータルを、新ポータルをですね、触りたくなるというふうになっていただければと思っております。はい、ではですね、見ていただくと分かる通り、一番最初こう起動するとですね、このような画面になっております。右側は少し私が追加したものですが、この真ん中のあたりですね、このあたりは、最初から用意されているものです。まず最初に目につくのが、このちょっと小さくて申し訳ありませんが、サービスの正常性というタイルですね。ここのタイルをクリックするとデータセンターの状況が分かります。だいたい今はですね、ちゃんと動いて、まあ、当たり前ですよね、ちゃんと動いてますから、ちゃんと動いてるという話が出ております。で、さらに例えば西日本をクリックしていただくと、データセンター西日本に関連した何らか何かしらの障害情報があったら、ここに掲載されます。 あとフィルタリングを変えることで、その、自分が持ってるインスタンスに何の操作が行われたとかとかっていう話がここで表示されるようになっております。では続いて課金情報。課金情報も今まで別サイトに行ってそこをご覧くださいというふうになっておりましたが、今はですね、新ポータル上ではこのように表示されております。326円、なんだか少ないじゃねえかというふうに思われるかもしれませんが、私実は準備で頑張っておりました。これ私の個人のですねアカウントなんですけども、もうちょっと多くなるように使っていました。なので前回分は5319円です。残念ながら週末にですね締め日が来まして更新されましたので326円という表示になっております。でこちらですね、もうちょっと詳細な内容も新管理ポータルでは表示できるようになってます。リソースごとの課金情報がこのように円グラフでですね表示されます。さらにここをクリックするとテキストでリストが表示されるという形になっております。で課金に関してはもう少しございまして、各リソースごとに課金情報が分かるというのと、例えば後でご紹介しますリソースグループごとに課金情報がこのように表示されます。リソースグループはまた後で紹介いたします。はい、という形で課金に関しても便利になります。で続いてさっき言ってたサポートですね。サポートの連絡もですね、このヘルプとサポートというタイルをクリックしていただいて、その後サポートを受けるボタンを押していただければ、こちらからですね、リクエストの種類は何ですかとか、まあ、ウィザードベースでですね、サポートにチケットを発行することができるようになっております。でさらにマーケットプレイス等ではですね、ここから、以前はギャラリーという形で紹介されていましたサードパーティーのソフトウェアを組み込んだ形でインスタンスを作成できるという形になっております。はい、であと続いてですね、せっかくあるのでご紹介したいと思いますが、フィードバック。フィードバックというのもまあ、これクリックすると別のサイトに飛ぶんですが、例えば新管理ポータルでのフィードバック、もちろん仮想マシンへのインターバル、各リソースに対するフィードバックというのは、フィードバックサイトが用意されているんですけども、ここをクリックすると新管理ポータルのフィードバックのページに飛びます。もちろん英語になっているので申し訳ないんですが、ここにいろいろ入れていただければ開発チームに、フィードバックができるという形になっております。例えばあとボーティングの機能ついておりますので、今トップが表示されております。これ何の機能かというと、後でご紹介させていただきますリソースグループ、リソースグループの変更ですね。各リソースは必ずどこか一つのリソースグループに属するんですけども、それを変更させてくれと。でじゃあ開発チームの返事は We are working on it、 今頑張ってるという状況です。あともう一つは何かというと、2番目ですね、何かというとUX が遅いのでもうちょっと早くしてくれと、まあ、ここもですね、ちゃんと返信がついておりまして、まあ、頑張ってるよと。パフォーマンスもですね、最初出た頃よりはもうかなり改善されておりますので、ぜひですね以前使ったことある方でも、まあ、ご評価をいただければと思います。はい、で続いてカスタマイズについてご紹介したいと思います。カスタマイズは例えば背景をですね、ダブルクリックするとテーマが変わります。こんなようにですね、まあ、見やすいテーマにしていただいて、さらに右ボタンでカスタマイズですね、を選択していただくと、例えばこのタイルいらないなと思ったら外していただいたり、タイルの移動がこんな形でですね、できるようになっております。なので皆さんが使いやすいようにカスタマイズしていただける。さらにここのタイルだけではなくて、これ例えばウェブサイトのタイルなんですけども、ウェブアップスですねのタイルなんですけども、こちらもですねこのタイルのところを右クリックしていただくとカスタマイズのボタンがあります。カスタマイズのボタンをここクリックするとですね、先ほどと同じようにまタイルを移動したりですね消したりとか、あとはタイル追加できるようになっております。なので皆さんが欲しい情報をですね、タイルをこの画面に追加していただければいいようになっているとご理解いただければと思います。はい、ですね、はい、このあたりですね。ではスライドに戻らさせていただきます。で今のところは、Azure のユーザビリティが向上したよというお話なんですけども、 続いてご紹介したいのは、その裏にある本質的な話です。何があるかという話なんですけども、まず新管理ポータル、今いろいろリソースを作ったりしていましたけど、その裏にはリソースマネージャーというモジュールがですね、Azure の中に存在します。そのリソースマネージャーは何するものかというと、まあ、Azure のリソース全部を管理するものという形になります。今までは管理用の API をリソースごとに作って、それを管理ポータルから呼び出したりであるとか、あとパワーシェルから呼び出したりであるとか、あとビジュアルスタジオから呼び出すというような形をとっていたんですけども、これからはですね、すべてのツールからリソースマネージャーを呼び出すというように変更されます。で、リソースマネージャーはそこでアクセス制御も行います。アクセス制御のための認証はじゃあ誰がするかというと、Azure Active Directory という形になっております。で、じゃあリソースのマネージャーの中はどうなってるかなというふうにご覧いただくとですね、この中に書いてありますが、リソースグループというものが存在します。リソースグループって何かなという話をしますと、今まで Azure の契約、サブスクリプションですね、サブスクリプションに各リソースが紐づいていました。なので皆さん管理するときはサブスクリプションを開いてリソースを開くというだけだったんですね。そうすると管理が煩雑になると。で、一つの例えばウェブサイトを管理したいだけなのに、サブスクリプション全体の権限を付与しなければ管理ができなかったんですね。それをリソースグループは改善します。リソースグループは各リソースのグルーピングの機能になっておりますが、このリソースグループでグルーピングされた各リソースに関しましては、先ほど見ていただいたように課金情報もそうですし、あと配置であったり削除であったりイベントだったりというところが全てまとめて管理ができるということになっています。で、各リソースは先ほども申し上げました通り、必ずどこか一つのリソースグループに属すると。ですので、さっきフィードバックサイトであったようなリソースグループの移動を管理ポータルからちゃんとできるようにしてくれと、今は実はできないんですね。で、それができるようにしてくれというリクエストがあるということになります。で、アクセス制御はじゃあどうなるかと言いますと、ロールベースのアクセスコントロールという機能が新たに追加されております。で、ロールベースのアクセスコントロールはサブスクリプション、リソースグループ、リソース、各レイヤーにおいて設定ができるようになっております。で、あらかじめビルトインのロールが用意されております。すべてのリソースとかサブスクリプションに用意されているものが、ここに書いてある3つのビルトインロールになります。所有者、共同作成者、閲覧者ということになるんですけども、所有者は今までのサービスの管理者と一緒ですね。ですから何でもできるという形になります。所有者はデフォルトでですね、サブスクリプションにもう紐づいています。サブスクリプション以下は全部管理ができるということになっています。で、共同作成者というのは今までの共同管理者とは違って何でもできるというわけではないです。何ができないかというと、アクセス制御の設定ができないんですね。誰がどこへアクセスできるとかっていう設定は共同作成者はできないです。で、共同作成者はサブスクリプションレベルで設定していただくと、まあ、ほぼ所有者と同じような権限を持ちますし、リソースグループに設定していただくと、そのリソースグループの中はほぼ管理ができる、アクセス制御以外は管理ができるという形になります。で、閲覧者は設定していただければ、その下のリソースがすべて参照できるという形になります。で、それぞれこのロールを設定していただくと継承されますので、例えば所有者はサブスクリプションに紐づいてますので、デフォルトでリソースグループとリソースすべてが管理できるようになってまして、閲覧者をサブスクリプションレベルに設定するとすべてのリソースが参照できます。で、共同作成者をこの例ではあるリソースグループに紐付けたという例になっておりますけども、その場合には紐付けられたリソースグループだけが管理できるということになります。これはちょっと分かりにくいので、デモでまたご紹介をしたいと思います。で、こちらの画面、先ほど見ていただいた画面は、これは所有者で入っておりますので、すべてのリソースが管理できます。リソースを表示するとすべてが表示されて、この表示されているすべてのリソースが管理されているという状況になっております。じゃあ別のリソース見てみましょう。ここにですね、一 つ、フミオスウェブ1というリソースグループがありますので、こちらを参照してみます。この中には入っているリソースはですね、入っているリソースは、ウェブアップス、あとアプリケーションインサイト、あとデータベースですね、SQL データベースが入っております。じゃあ、アクセス制御の設定見てみましょうと。あらかじめ設定がしてあります。何が設定してあるかというと、所有者はいいですね。で、ウェブシステムリードオンリーグループ。これは Azure AD 側にグループ作りました。そこにユーザーを1人入れています。で、その人は参照ができるという設定になっております。で、あと、DB アドミンって入っておりますが、こちらは SQLDB の共同作成者というあらかじめ、存在するロールになります。リソースグループは、すべてのリソースをですね、設定できる可能性がありますので、ここで選択できる役割はすべてのリソースという形になります。SQLDB であったり、API マネジメント、まあ、ウェブサイトと、さまざまなリソースのロールがですね、設定できるということになっています。このうち DB を設定してあります。ですから、このリソースグループに追加されたデータベースは、すべてこの人が管理できるんですね。で、一方、じゃあちょっとウェブサイト見てみましょうか。ウェブサイト、今ウェブのリソースグループを見ましたね。で、ウェブサイト見てみましょう。ウェブサイトの先ほどのリソースグループに入っているウェブアップスのリソースグループなんですが、こちらはウェブサイトアドミンという名前のユーザーを追加しています。ウェブサイトの共同作成者というロールですね。ですから、このウェブサイトに関しては、ここに追加された人は管理ができます。ただし、これリソースグループじゃなくて、このウェブサイトに設定しているロールなんですね。ですから、新たにウェブサイトが追加されたら、そこは管理ができない。新たに権限付与してあげないと管理ができないという形になっております。ではですね、このウェブサイトアドミンでサインした画面を見てみましょう。こちらウェブサイトアドミンでサインした画面です。では最初にですね、リソース見てみたいと思います。この人はさっきアサインされたウェブサイトにしか権限ないんですね。ですからこのウェブサイトしか見えません。なのでクリックすると、ウェブサイトは一応管理ができる、共同作成者ですからね。ここにボタンが表示されているのを覚えておいてください。すべての操作が可能です。ただ、すべての操作可能と言っておりますが、実は料金のですね、プランの変更等はできないようになっています。なので、このあたりアクセス権なしと出ておりますのはその影響です。それ以外の管理するディプロイとかですね、そういうものに関してはできるようになっております。はい、では、続いてですね、こちらの SQL データベース、DB アドミンという名前で設定された SQLDB 共同管理者、共同作成者です、ね、についてご覧いただきたいと思います。で、全て参照とやりますね。で、 SQLDB の作成者なのに、実は先ほどのウェブサイト以外もさまざま全てのですね、リソースが見えております。これどういうことかというお話なんですけども、実はこのデータベースの管理者は先ほどのウェブシステムのリードオンリーグループに入れてるんですね。ですから参照はできます。参照はできます。なのでウェブサイト開きます。ウェブサイト開きますとこんな形でですね、先ほどはもっとメニュー多かったですよね。ウェブサイトのアドミンのユーザーでは、メニューが少なくなるという形で機能が制限されているのがお分かりいただけるかと思います。それ以上にアクセス権なしというのが、もうちょっと増えてくるという形になっています。ではですね、 SQL データベース見てみたいと思います。 SQL データベースに関しましては、実はSQL データベースにアクセス制御の機能はないです。その上の SQL サーバーの論理的な SQL サーバーですね、 SQL データベースは論理的な SQL サーバーの中に入るんですけども、論理的な SQL サーバー、こちらをクリックすると論理的な SQL サーバーに飛びますが、そちらを見ていただくと、 ロールがですね設定されていると、先ほど見ていただいたのと同じです。でここの SQL データベースに関しましては、 SQL サーバーおよび SQL データベースに関してはこのユーザーは、フルのですね全ての機能を使えるということになっております。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、新管理ポータリーって触ってみていただければ大体分かるかと思います。ただご注意いただきたいのは、今ご覧いただいたユーザーというのは全て Azure Active Directory に入っています。Azure Active Directory まだ触ってないよという方いらっしゃるかもしれませんが、サブスクリプションを作ればですね、必ず Azure Active Directory のアカウントができています。そこにユーザーはですね、簡単に追加できますので、ぜひご覧いただければと思います。で、ご注意いただく点一つあります。これ覚えておいてください。先ほど所有者って出てきましたよね。で、今の管理ポータルでサービス管理者および共同管理者に入っている場合でも全て所有者にマッピングされます。なので新管理ポータル行ったら共同管理者であっても全ての機能が使えるようになります。それはおそらく意図する動作と違うと思いますので、そこについてはアクセス制御をしっかり見直していただければと思っておりますので、そこ気をつけてください。で、あともう一つだけ、ちょっと重要な機能をご紹介したいと思います。先ほど新管理ポータルは、リソースマネージャーを使うと言いました。で、リソースマネージャーにはもう一つ重要な機能があります。で、それはですねテンプレートベースでディプロイができるというものです。で、これビジュアルスタジオでたまたまちょっとやろうとしておりますが、ビジュアルスタジオでなくても大丈夫です。リソースのテンプレートを用意する、そのために今はビジュアルスタジオを使っております。で、リソースのテンプレート、例えばビジュアルスタジオであれば、Windows サーバーをインターナルロードバランス付きで可用性セット付きで、用意しますというようなテンプレートが用意されています。これをリソースマネージャーに投げるとバッとディプロイメントが終わってインスタンスが用意されると、ということになります。じゃあこれクリックしてみましょうか。クリックするとテンプレートが用意されておりされますが、このテンプレートも GitHub 上にサンプルとかですね、公開されていたりしますので、ぜひ検索してみていただければと思います。はい、テンプレートをご参考までにご覧いただきたいと思いますが、例えばこのテンプレートの中では、いろんな機能を設定しているんですけども、例えばバーチャルネットワークとかですね、ここにバーチャルネットワークって書いてありますが、バーチャルネットワークの作成であったりストレージの作成もすべてこのテンプレートの中で行っているんですね。はい、で今はプレビューですけども、今後 Azure の運用管理をするときっていうのはこういったテンプレートをお使いいただいて、これを使うと何が便利か、例えばじゃあアラートのルールインスタンスごとに決めるのってちょっとおかしいですよね。運用管理のルールを作って、このテンプレートを作って、そのテンプレートベースでインスタンスをどんどん用意していただければ、均一化された運用管理ルールにのっとったインスタンス作成であったり各リソース作成ができるということになります。ぜひこのテンプレートもですね覚えておいていただければと思います。ということでスライドに戻らさせていただきますが、Azure の管理ポータル、新管理ポータルの操作およびリソースマネージャーについてご理解いただいたと思いますが、今後ですねそのリソースマネージャーベースでいろいろ皆さんに運用管理、皆さんの運用管理スタイルに合わせた形でリソースグループ設計およびアクセス制御設定をしていただきたいと思っております。ですからまだプレビューだということでまだ触んないよという方いっぱいいらっしゃると思いますが、ぜひ今のうちにですね触っていただいてリリースまでに備えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、でですね、私のお話は以上になりますが、アンケートにご協力お願いいたします。あと Ask the Expert、 私次のセッションもございますので少ない時間にはなりますが、展示エリアで私 Ask the Expert のコーナーにいますので、もしご質問ある方はいらっしゃっていただければと思っております。それではですねお時間になりましたので、私のお話これで終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。